Thank you, Seika. Do we even need a sermon after that? We have already reviewed the whole year.
Seika さんがね、今のビデオを作って、1年間振り返るビデオを作ってくれて本当に感謝しています。
Today marks a transition for everyone here in Japan with the beginning of the new fiscal year. Many have said goodbyes, packed and moved, or have just begun or will be beginning a new chapter of life tomorrow.
日本ではこの4月から新年度が始まります。年度の切り替えの時期にあって皆さんの多くもいろんな変化の中にあると思います。お別れをしたり、引っ越しをしたり、また先週金曜日からすでに新年度がスタートしている方もいれば、明日から正式に、新年度を迎えられる方もおられると思います。
It's also a transition for our church. 1 year ago, we began a journey that was born out of a sense that God is calling us out of survival mode, and out of a time of struggle, and into a bold step of faith forward.
この水戸教会も今は変化の時期、変化の中にあります。約1年前、神様からの召しを受けて、私たちはある旅を始めました。ギリギリのサバイバルモードで、なんとか生き延びるような信仰を生きるのではなく、信仰によって力強く、豊かに命あふれるように成長しながら生きることを目指した旅です。
For a whole year we've been on this spiritual journey as God tells us to thrive as a church family. And I think only people who are asleep or who are totally disengaged won't remember this word, thrive. But let me share again the exact words when we started this journey.
この thrive、力強く成長するということをテーマにした霊的な旅を私たちは1年間共に歩んできました。この thrive という英単語、1年前は聞いたこともなかった方が多かったと思いますが、皆さんもその意味がわかりますよね。約1年前にこの旅を始めたときに、この thrive という言葉を詳しくどのように定義したのかをもう一度振り返ってみたいと思います。
To thrive is more than growing. It's experiencing incredible growth with intentionality.The church in Ephesus, by the grace of God, transformed through Christ's love and empowered with the Spirit, thrived and matured in the few short years that Paul was with them. And this year, God is calling the Mito Church family to thrive.
Thrive とは、ギリギリの状態でただ流されるままに生きていくことではありません。ただの普通の成長のことでもありません。神様からの召し、神様からの使命を生きるということを私たちが意図的に追い求めることで体験することができる、驚くほど豊かで力強い成長のことです。パウロがこのエフェソの町に滞在していたのはほんの数年間だけでしたが、そのたった数年の間でエフェソの人々は神の恵みとキリストの愛によって新しく作り変えられ、聖霊によって力づけられて、成長し、成熟し、力強く歩んでいたのです。そして神様は、そんなエフェソの教会と同じように、私たち水戸教会にも力強く成長しながら、生き生きと歩んでいくようにと召しておられるのです。
We know that to thrive is to, number one, seek God's vision, number two, to respond to Jesus' call.And number three, to be empowered by and sent out together with the Holy Spirit.
この力強く成長するというテーマには3つのセクションがありましたね。神のビジョンを追い求める、イエスの召しに応える、そして聖霊と共に送り出される。
We know that God's vision has always been to redeem all of His creation so that we can be saved and be in an intimate relationship with Him forever.And we know that we have to proactively seek and be confident in His vision because God's vision never changes.
神のビジョンは私たち人間を含めた全ての被造物、作られた全てのものを贖い出し、救い出し、私たちがもう一度神様との親密な関係を永遠に持つことができるように回復させることだと学びました。その神のビジョンは永遠に変わることはありません。 力強く成長するためには、私たちがそのビジョンを積極的に追い求め、そのビジョンに確信を持って歩んでいく必要があることも学びました。
We know that Jesus calls us to a relationship, and that that relationship is expressed through service and his mission as his disciples. We know that his mission is to accomplish God's vision, and that our call is shared with and accomplished through the church.
また、イエス様は私たちに、イエス様と関係を持って、その関係を深めていくように呼びかけておられることを学びました。私たちがイエス様と健全な関係を持てているなら、私たちは主の弟子として福音を述べ伝えるという主の働きに加わっていくようになることも学びました。福音を述べ伝える、宣教、伝道といった働きを通して神のビジョンは成し遂げられていき、それは私たちがそれぞれ単独でするものではなく、教会という信仰のコミュニティで一緒に行っていくことだとも学びました。
We know that we don't accomplish that mission as a church by our own wisdom, by our power, or by our plan. God empowers each of us uniquely through the Holy Spirit with spiritual character or spiritual fruit, with spiritual gifts, and with various roles meant to fit together with the rest of our church family.And that God sends us out daily as a church into the world to join the Holy Spirit in accomplishing Jesus' call to mission.
私たちは神から与えられている使命を、私たち人間の知恵や力、私たち人間の計画ややり方で成し遂げることはしません。というか、やろうとしてもそれは不可能です。そんな私たちに神様は聖霊を与えてくださっています。そしてその聖霊によって私たちを力づけ、御霊の実を結ばせ、教会家族一人一人に霊的な賜物や役割を与え、それらすべてが組み合わされて一つとなり、教会全体で神の使命を全うしていくことができるようにしてくださっています。
And finally, we know that there are three aspects to this relationship. Upward, our relationship with our Trinitarian God. Inward,the relationship of inner growth as a follower of Jesus and also within the community of Christ, and outward, our relationship with the world and the people around us. We've had posters around the church building, and in our weekly bulletin, we've had practical challenges and memory verses from Ephesians to help us grow in these three aspects of a relationship.
この3つにもお見覚えがあるかと思います。一つ目は上に向かって、三位一体の神様と私たちとの関係です。そして次に内に向かって、これはイエスの弟子としての私自身の成長やキリストの共同体である教会での互いの関係になります。そして三つ目が外に向かって、私たちのこの世界との関係や私たちの周りにいるまだイエスを知らない方々との関係になります。この3つの関係においても成長できるように、教会の建物の中や毎週の集会に実践的な課題やエペソ人の手紙からの暗証セットが掲載されています。
And now we've taken a biblical journey together as a church through the Old Testament from April through July, through the Gospels from September to November, and through this, the book of Ephesians from January to March. God has blessed us.With several messages and testimonies, both with people from in our church family, as well as pastors and church leaders and followers of Christ across the globe.
聖書も旧約聖書から新約聖書にかけて読み進めてきました。4月から7月までは旧約聖書から学び、9月から11月は主に福音書から、そして1月から3月まではエペソ人への手紙から学びました。この水戸教会の家族の教会の家族はもちろん、世界中の教会の牧師先生やリーダー、一般信徒など、さまざまな信仰の仲間たちからの説教や証しを聞くことができたことも祝福です。
So today we come to the final passage of Ephesians. We focused on this passage actually on April 18th last yearBecause it's our theme passage, and today we're going to close our theme and close our study of Ephesians with this passage that we just read from Ephesians chapter 3, verses 14 to 21.
そして今日は Thrive 力強く成長するというテーマで歩んできた2021年度を締めくくる最後のメッセージであり、また1月から進めてきたエペソ人への手紙シリーズの最後のメッセージにもなります。去年の4月18日、2021年度の最初のメッセージもこの箇所からスタートしました。先ほど朗読されたエピソビトへの手紙3章14節から21節。
So let me invite you to have your Bible open to that passage. We're going to look at those verses again.
もしよろしければお手元の聖書を開いてこの箇所をもう一度一緒に見ていきたいと思います。
And let's look at it one more time and consider how this is a prayer not just for the Ephesian churchBut as we said before, after she read that this is a prayer also for Mito Church.
これはパウロがエペソのにある教会に向けて、書いた祈りなのですが、と同時に私たちミト教会に向けられた祈りである、ということも覚えながら見ていきたいと思います。
This prayer serves as a bridge between the first three chapters of Ephesians and the latter three chapters of Ephesians. The first halfChapters 1 through 3 talks about what God has done, creating a new humanity in Christ through breaking down the walls. And the second half talks about what we are to do in response to what God has done, that we are to live a life worthy of our calling.
この祈りが書かれているのは、エペソ人への手紙を2つに分けたそのちょうど真ん中になります。前半部分1章から3章では神がなされたことについて書かれています。キリストによって隔ての壁を打ち壊し、私たちを新しい存在にしてくださいました。そして手紙の後半部分4章から6章では、召された召しにふさわしく歩むにはどうすればいいのかが書かれています。つまり神がなされたことに対しての応答として、私たちがどうあるべきかについてです。
Paul is praying for the Ephesian Christians, but he's also modeling prayer. He reflects on God's work and responds with obedient discipleship, showing that worship and discipleship are inseparable. How we live in our relationship with God cannot be separated from how we live with the people in our lives and in the world.
この箇所はエペソにいたクリスチャンたちのためにパウロが祈った祈りなのですが、私たちはこの祈りを模範にして自分たちが何をどのように祈るべきかを学ぶこともできます。パウロは神の御業を思い起こし、主の弟子として従順な応答をしています。神を賛美し礼拝することと弟子として主に従順に従うことは決して切り離すことができないものであることをこのお祈りを通して教えてくれています。神とどのような関係を持って生きるかということと、私たちが周りの方々やこの世界と共にどのように生きるのかという、この2つは密接につながっており、切り離すことができません。
Paul prays for this young church knowing that they were going to face struggles, and he knows that he himself cannot give them what they need in order to face those strugglesHe also knows that they cannot rely on themselves because, as one author expresses it, the church is not a self-help project. They must learn to rely totally on God alone.
パウロはエペソにあったこの若い教会がこの先迫害という大きな困難に直面することを知った上で、彼らのためにこの祈りを祈りました。そしてエペソの教会がその困難に直面するときに、自分がそばにいて彼らを助け導いてあげることができないこともパウロは知っていました。またパウロは教会が彼らだけでその困難を乗り越えることができないことも知っていました。教会も人間の集まりである以上限界があるからです。それゆえに教会として神に完全により頼むということを学ぶ必要があったのです。
So then we come to this passage and look at the yellow words show where it's sourced in God, not in Paul and not in the church.
この箇所を見てみると、この黄色い部分はですね、神様について書かれています。私たちではなく神様について書かれています。
I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts as you trust Him. Then you will be made complete with all of the fullness of life and power that comes from God. Verses 16, 17, and 19.
どうか道が内なる神様がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにそのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように
This is a pastoral prayerIt's a, one that every pastor could and should be praying for their church. Paul hopes that they will be completely taken by Christ and that they will be strengthened from the inside out by the power of God's Spirit.
これは素晴らしい牧会の祈りです。すべての牧会者が主に委ねられ、牧会している教会のためにこの祈りを祈ることができますし、もっと言えばいつも祈っているべき祈りです。パウロはエフェソの人々が完全にキリストのものとされ、御霊の力によって内側から強められるようになることを願っています。
You see, it's not a matter of becoming stronger or more confident in themselves.So many times we get caught up in thinking about that we have to make ourselves strong and that we have to be confident in ourselves. But then we get discouraged because we say, I can't overcome my sin. I can't love somebody enough. I don't know enough. I don't even know what I'm supposed to know or what I'm supposed to do.
これは自分自身の力で頑張って強くなったり努力を重ねることによって自信をつけたり確信を持つようになることではありませんこのことは頭では分かっていても私たちはついつい自分の力や頑張り努力を重ねることで成長したり強くなろうとしてしまいますでもそうやって自分の努力でやろうとするときには必ずダメだまた罪に負けてしまったとか自分はどうしても人をうまく愛することができないと失敗するたびに落ち込んで最終的にはもうどうすればいいのかわからないと失望してしまうことになります。
And Paul would say, No, it is not about being stronger and confident in yourself. Rather, you must learn to have Christ dwell in your hearts. Let Christ be stronger.In you and be confident in him.
そんな私たちを見てパウロはきっとこんな風に言うんじゃないかと思いますそうじゃないよ自分の努力で強くなったり自分の頑張りで自信をつけるんじゃないんだよむしろ私たちに必要なのはキリストを心に住まわせることなんだよ皆さんの心の中でキリストがより強くより大きくなっていくこと自分自身じゃなくて、キリストに確信を持つようになることが大切なんだよ。
And while there are many passages about being on guard and being watchful of their faith, this is not one of them. Paul doesn't warn them in this passage to be on guard so that they don't lose their faith in the face of struggles. Instead, what Paul does here is he turns to God.And asks God for the power that is needed in the church. Only God can answer this prayer for help, for power, and for understanding.
聖書には、私たちに対して信仰を失わないように注意しなさいとか、目を覚ましていなさいというような箇所も出てくるのですが、今日の箇所はそれとは違います。パウロは苦難に直面しても信仰を失わないように注意しなさい守りの姿勢を取りなさいと私たちに注意を促しているのではありませんそうではなくパウロは神に目を向け教会に必要な力が与えられることを神に祈り求めているのですこの祈りに応えて私たちを助け私たちに力を与え理解を与えてくださるのは神様だけだから
Paul is confident of God's vision to redeem the world through his church in order to accomplish the inbreaking of his kingdom. And this vision moves Paul to worship through prayer. Beginning in verse 14, look at verse 14 when he says, I fall to my knees and pray. And then ending in verses 20 and 21 with a doxology, which is just a fancy word that means praise. Now all glory to God, who is able through his mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to him in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen.
教会を通してこの世界を回復させ、神の御国を完成させること。パウロはこの神のビジョンに確信を持っていました。このビジョンがパウロをまず祈りを持って主を礼拝することへと向かわせました。14節、15節にあるように、私は膝をかがめて祈りますという言葉から始まり、20節から21節にある正英、スライドがあるので、同栄、ちょっと難しい感じなんですけど、簡単に言うと賛美の言葉で、パウロは終わっています。20節21節、読みます。どうか私たちのうちに働く御力によって私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に教会においてまたキリストイエスにあって栄光がという限りなく常しえまでもありますように。
So Paul begins with worship, and he ends with worship. That worship helps Paul to be confident in his call and in the shared call of the entire church, a call from Jesus. That is why in this prayer he emphasizes obedient surrender, bringing life transformation, which he addresses more in detail in chapters 4 to 6.
このようにこう膝をかがめて祈るところから正英で終わる、礼拝から始めて礼拝でパウロは終えているんです。パウロは主を礼拝することを通してイエスから与えられているメシへの確信を得ているのです。だからパウロはこの祈りの中で礼拝の重要さ、つまり従順に自分自身を主に明け渡し新しく作り変えていただくことの重要さを強調しています。そのことについて、具体的に教えているのが続く4章から6章なんです。
And finally, Paul highlights specifically in verse 16, if you look at verse 16, that this life transformation comes through the power of the Holy Spirit, who leads them out into the mission of God into the world. Paul expresses joy that there is no us and them in God's kingdom. All followers of Jesus are part of God's family. So the church had better reflect God's heart in this way too.
最後にパウロは16節で、私たちが変えられて新しい人生を生きることも、神の使命のためにこの世界に出ていくことも、聖霊の力によってのみできるということを強調しています。神の国では私たちとあの人たちというような隔たりがないことをパウロは知っています。つまり神の国ではイエスに従う者はみんな同じ神の家族の一員なのです。私たち教会もこのような神の視点や御心を映し出す存在である必要があります。
So what does this mean for us, Mito Church?
さてこれらのことは私たちにとって何を意味しているでしょう。
How does this apply to us? And what is the next step forward as we go into this new fiscal yearAnd into the future together.
これらのことを踏まえて私たちは新しく始まるこれからの1年をどのように歩んでいけばいいのでしょうか。
And how is this a prayer for Mito Church?
この祈りを私たち Mito 教会のための祈りだとしたらどうでしょうか。
This past year has been a good opportunity for us to realize what and who God wants us to be and what God wants us to do.For those of us who are new in our faith, new Christians, or new to even the church community, it has helped to strengthen our foundation of faith and our identity in Christ. And for those of us in this church family who have been Christians for a while, it has helped to call us back to what is most important and has helped us to be refreshed for what lies ahead.
昨年2021年度、私たちは1年間かけて神が何を望んでおられるのかを学んできました。神は私たちにどういう存在であってほしいと願っておられるのか、また何をしてほしいと願っておられるのか。信仰の若い方々にとっては、この信仰の土台やキリストにある私たちの新しいアイデンティティをより固く確かなものにする助けになったかと思います。また長く信仰を持って生きておられる方々にとっては、何が私たちの信仰で一番大切なのかをもう一度思い起こす機会になったかと思いますし、今そしてこれから神がなさろうとしておられることに対してより新鮮な気持ちになれたかと思います。
Verse 17. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him.
17節、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますよ。
Mito Church, we must let Jesus into our hearts and daily lives so that he can change us. It's like having a new person come in and live as a part of your household, or having a child. Have any of you ever had that kind of experience? Having somebody new come and live with you, or have a child?
エミト教会の皆さん、私たちが新しく作り変えられた新しい存在になっていくためには、私たちは心の中にイエス様を迎える必要があります。そして毎日をイエス様と共に過ごしていく必要があります。それは自分の住んでいる家に新しく人が引っ越してきたり、または新しく子供が生まれることに似ています。皆さんもそのような経験があるかと思います。
When a new person moves in, or when you have a child, all of the routines and all of the living patterns change. All of the conversations change, and relationships realign. All of the tasks increase as responsibilities shift with the presence of another life in the mix. Jesus isn't just sleeping over for a night or visiting us for a couple of weeks.He's living with us every day from now on forever.
同居人が新しく加わるだけで、日常生活のリズムや生活パターンが全て大きく変わってくると思います。会話の仕方や内容が変わります。人間関係も影響を受けます。やるべきことが増え、その責任も変わります。イエス様はただ一晩だけ泊まりに来るわけでも、数週間だけ滞在しに来るわけでもありません。私たちが受け入れた時から毎日ずっと私たちの心の中に住んでくださっています
。 Look back on the past year. Have you changed in any noticeable or measurable way?
この1年を振り返ってみて、皆さんは自分はこんなところが変えられたなと自分で気づいている変化はあるでしょうか。
And how specifically have you changed?
どんなふうに、それ具体的にどんなふうに変えられたでしょうか。
How has our church family changed and grown?
また私たち教会としてはどんなふうに変えられ、成長させられたでしょうか。
I think we probably know this in our gut already, but I want to caution us that just because worshipers are in this room,or because they're on a church list, or because we claim that we're followers of Jesus, doesn't necessarily mean that we've let Jesus in to dwell with us, to live with us daily.
教会堂で神様を礼拝していたり、教会員の名簿に名前が載っていたり、または自分はクリスチャンです、私はイエスに従うものですと口で言っているからといって、必ずしもその人が毎日心にキリストを住まわせているわけではありません。おそらく皆さんもこのことをすでに直感で分かっているかと思いますが、改めて覚えておきたいと思います。
It is possible for us to treat Jesus like a guest in our lives and politely offer him the guest room in our lives so that we can keep a nice polite distance from him.
イエス様をお客様として丁重にもてなすことや、イエス様に対してかしこまって礼を覚えますか。 それはイエス様との間にある一定の距離を保つことにもなります。
Or even worse, we can treat Jesus like an imposition and begrudgingly offer to let him sleep on the sofa for a day or two. That is religion that we use to survive.
あるいはもっと悪いケースは、本当は気が進まないから、気が進まないんだけどしょうがないから、まあ一泊か長くても二泊だけ、ね、布団は用意するのは面倒だからソファーで寝てくれるなら泊まってていいよみたいな風にイエス様を扱ってしまう、これが、つまりは宗教と呼ばれるものです。中身がない、心が伴わない、関係が伴わない、私たちの形だけの行いです。私たちの信仰がこのような状態になってしまうとき、私たちはサバイバルモードに陥ってしまいます。
But that's not what Jesus wants. Jesus wants to thrive in a relationship. He wants us to thrive in our relationship with Him and with each other and in the mission of God in the world around us.
しかしイエス様は私たちが神様との関係において、またお互いとの関係において、そして私たちの周りに広がるこの世界で神様の使命を全うしていくことにおいて、私たちが生き生きと豊かに力強く成長していくことを望んでおられるのです。
But when we're really honest, we all know that we live with a gap. When we're with the church or when we read our Bible, we taste the goodness of GodBut we want that every day and all day. And we still haven't fully combined who and how we are with who and how we want to be. Or more importantly, who and how God desires for us to be.
神様が望んでおられることは分かった。でも私たちはみんな自分の信仰に矛盾やギャップを感じ、それに葛藤しながら生きているかと思います。教会家族と一緒にいるとき、聖書を読むとき、私たちは神の素晴らしさを味わうことができます。そしてそれを一日中毎日味わって生きることができたらと願います。しかしこうありたいという理想の自分と今の自分の間にギャップを感じ、またもっと大切な神様がこうあってほしいと望んでおられる自分の姿と今の自分との間にも大きなギャップがあることを感じて悩み葛藤させられているかと思います。
I think there's a couple causes for that. SometimesIt's because we've actually lived more of our life outside of a relationship with Jesus than with Jesus. So that's what feels most natural or familiar to us still. And sometimes it's because we've gotten into this rut in our daily life, a pattern of living two different lives. Both of those causes are frustrating and discouraging, and they steal the joy of living that God has for us.
その原因はもしかしたら私たちがイエス様と一緒に歩んでいる人生の長さよりもイエス様を知らずに生きてきた人生の方が長いために、イエス様なしの生き方の方がより自然で馴染みがあるからかもしれません。またはイエス様なしの人生とイエス様と共に生きる人生、この2つの異なる人生の大きなギャップを抱えたまま長い間生きてきたがゆえに、そのギャップがあることが普通になってしまっているケースもあるかと思います。どちらのケースもイライラするし、悶々とするし、がっかりさせられるし、神様が与えてくださっている生きる喜びを私たちから奪ってしまうこと。
Regardless of the cause, we want to change.
ただ原因は何であれ、私たちは変わりたいと思っています。
We want to be different.But we don't know how to do that. We don't know how to be that, right?
変わりたいけど、どうすればいいのか、どうすればそうなることができるのかがわからないと葛藤しておられるのではないでしょうか。
You know who the best person is to teach us how to be that and how to do that.
どうすればそうなることができるのかを教えてくれる一番の人物を皆さんはご存知でしょうか。
Do you know who was able to live fully each day in the midst of others, going to work, sharing a living space with them, and was also thriving in a relationship with God and fully active in God's mission.
この世にあって人々と同じように働きに出かけ、人々と共に暮らしながら同時に神と深く強く豊かな関係を持ち、その神の使命のために全てを注いで生きることができた人物をご存知でしょうか。
Who? Jesus.
イエス様ですね。
Colossians chapter 2 verse 6. Now that you have welcomed the anointed one, Jesus the Lord, into your lives, continue to journey with him and allow him to shape your lives.
コロサイ人への手紙2章6節、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。
I'm giving you a big hint about this next year coming up.
これは来年度のヒントです。
Mito Church, we're at the start line with Jesus and with each other. It's time to live out God's visionand Jesus' call as we're sent out with the Holy Spirit. It's time to journey with Jesus.
私たちは今、イエス様と共に新しいスタートラインに立っています。神のビジョンとイエスの召しを生きるために、聖霊と共に送り出されていきましょう。イエスに結ばれて歩んでいきましょう。
Rooted in God's love,and empowered with fullness of life, 2022 is the year for God to take hold of Mito Church with His mighty power and accomplish infinitely more than we could ask or imagine.
私たちが神の愛に目指し、神の満ち溢れる豊かさにまで満たされる時、この2022年、神はその御力によって私たち水戸教会を通して働いてくださり、私たちの願いや想像をはるかに超えたことを成し遂げてくださることができます。
And we join Paul in praying this, that God will receive glory in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen.
最後にパウロの祈りを共にお祈りしましょう。私たちの父なる神に、教会において、またキリストイエスにあって、栄光がよりを限りなく常しえまでもありますように。アーメン。